が熱を持ってしまっています。日焼け止めを塗っておくべきでしたか。いやはやネイルロードのこの実は使わぬものであるゆえ、そこまでは気が回りませんでしたな。重度の日焼けは火傷と変わらないと聞き及びます。具体的には皮膚が腫れ、水泡ができ剥がれ、発熱、悪寒、時には脱力やショック症状なども引き起こす。それを防ぐため、今からできる対処は…この保線基地内ですぐに行えそうなものとなると…薬箱。やけどの薬はありませんが、こちらには冷蔵庫もありましたか。この鈍色の思考回路がなかなかの対応策を思いつきました。
マスター君、安心して全てをこのムムムに任せてください。
とはいえ、人間の医療に関する専門知識があるわけでもないので、ご心配なら一度八幡まで戻って、ムムムをそこまで信頼してもらえるなら嬉しいですな。ならば必ずやお答えしてみせましょうとも。
さあマスター君、それではそちらの布団に横に。
さて、ここにあるのは清潔なガーゼ、そして冷凍庫で作られていた氷です。この氷を数粒、清潔なガーゼでこうしてくるんで、よいしょっと、いい感じの冷たさですな。これでまずはマスター君の首筋、頸動脈付近の筋肉をやんわりマッサージしていきましょう。まずは右から、
ゆっくり。優しく。痛いようなら 心地よいなら何よりです。それでは徐々に後ろに。どうでしょう、マスター君。冷えたようなら。でしたら、これを継続でよろしいですな。
今度は、左に行きましょう。力を抜いて、ムムムに、どうぞお任せを。それでは、こちらも。耳の下から。口までを氷タオルで抜く気持ちで抜くって抜くって
よし。
それでは、ぐるりと前に回って、顔全体を冷やしていきます。まぶたを閉じて、すべてをむむむに。どうぞ、ご安心の上、委ねてください。
では、行きますぞ。まずは、おでこから、そっと、そっと。おでこは、横に拭って丁寧に、そのまままぶたも拭って、取って、鼻のラインに、ここは段差が強いですから、氷の角が当たらないよう、ゆっくりゆっくり丁寧に、鼻の下、それから唇、それでは今度はガーゼタオルで、軽くふわっと湿気を拭ってまいりましょうとも。
まぶたはそのまま、まだ閉じたままでいいですぞ。 仕上げにアフターサンジェル、日焼け後の肌ケアのためのジェルも塗っていきましょう。
いやいや、もちろんムムムの私物ではありません。ムムムというかレイルロードは日焼けをしないものですからな。そうではなく、この詰め所の救急箱に、つまりは会社備品として入っていた。会社備品である以上、業務上発生した日焼けのケアに使用するのは当然の権利でしょう。何の遠慮もいるものではない。
ゆえに、さあマスター君、もう少しだけいい子で我慢を。
素直で素晴らしい。それでは塗っていきますぞ。しかし、うん、保線の方々は、身の真っ黒に日焼けしている。それは容易に確認できる事実です。である一方、この保線基地には日焼け止めもアフターサンジェルも常備されています。常備されているものの、ご覧の通り、両方ともに使用されていた形跡がない。両方ともに、状態となっている日焼けと、使用されていない日焼けケア用品と、けれどもそれが常備されているという事実、
これらを組み合わせて考えると、マスター君、これは未然に防ぎ得る危機がここにあるのかもしれませんな。日焼けが人体に有害であり、何らメリットを与えないと、それはすでに医学的に証明されている事実ね。それを知る誰か、さようですな。例えば、会社の産業医か。労災防止のための。嫌気対策の必要性を。会社上層部に説き、ケア用品は現場に配備され、しかし解かれた、日焼け対策の必要性は、現場にまで周知徹底されず、故に誰にも実用されない。ふむ、仮に魔物の推理が誠であるなら、現状は無論改善されるべきものだと結論付けられますが、まずなすべきは事実関係の把握、日焼けケア用品を使用したことの報告をし、その流れで同用品がなぜ配備されていたのかの理由を確認する。 というのが最もスマートな手段となりましょう。把握できた事実が推論通りであるのなら、上層部産業医に設置の意図が現場まで浸透されず、故に用品が使用されていない可能性を報告するまでが、マスター君の立場で無理なくできる行動の限度となりそうですが、素晴らしい。さすがはマスター君ですな。では、ぜひともそのように。一つだけ思い出しました。報告の段に至るようなことがあれば、ぜひ一つだけ混ぜ込んでほしい情報があるのです。それはですな、マスター君、お耳を少し拝借します。
レイラバイクも極めて日焼けを招きやすいと、ぜひ報告を。